皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日が2021年最初の放送です。気候の危機ね、コロナの危機ありますけれどもね、今年もしっかりと温暖化防止に役立つような情報をお伝えしていきたいというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます気候ネットワークがお送りいたします。はい、今日はですね、私たちの活動に関することを2つと、書籍をね、1冊ご紹介をしたいなというふうに思っております。2021年最初のね、放送にふさわしいような内容の書籍かなというふうに思っているところがあります。はい、一つ目はですね、あと4年未来を守れるのは今、キャンペーンっていうのが行われています。まあね、2050年脱炭素を実現するということね、それはもうもちろんね、必ず達成しなければいけない目標なんですけども、それまでに2030年には、どうしていくんだというようなね、あと10年の目標っていうのは少し具体的な目標が立てられていかなければならない、まあね、行くべきであろうというところがあるんですけども、ところがですね、まあ、2025年までがね、かなり重要だということなんですよね。まあ、あと約4年ぐらいでですね、何ができるかということが問われていまして、ホームページね、あと4年キャンペーンで検索していただけるとですね、出てくると思うんですけども、こちらのホームページを、ね、ご覧になるとね、非常に分かりやすくですね、いろんなこう情報が入っていまして、ポイント、ね、1ということではすでに1度上昇をしているということがあったり、ポイントの、ね、2ではですね、1.5 度に抑えるためにはどうするかというようなことであったり、あるいは再エネ時代がもうすでに到来をしているということが、ある次の世代のためにね、やはりこう2050年ね、どんな目標を立てるか、2030年の目標をね、立てるかというようなこともあるんですけれども、やはり、この5年間ぐらいで大きく削減しないと、なかなかね、取り戻せないっていうようなところがあってですね、できるだけ早くこの4年間ぐらいでね、大きな転換をしていきましょうよというようなことを訴えているキャンペーンということなので、皆さん署名をね、していただければなと、オンライン署名なんですよね、そういう形でしていただければこうそういう声が反映されましてですね、やはりこの対策が進んでいくことにつながっていくのかなというふうに思っています。はい、それからですね、私たちはその2050年脱炭素に向けて、国の、ね、対策ももちろん重要なんですけども、自治体の対策をどうしていくか、もうね、200を超える自治体が2050年脱炭素宣言をしている中でですね、じゃあどうやって実現していくのっていうところが問われているかというふうに思います。私たちもね、簡単な答えを持ち合わせているわけではありませんので、地域の人たちと、まあ、議論を重ねながらですね、あるいはそれがネットワーク作りとか連携とかより良い政策の導入につながるというようなね、ことを目指して、まあ、脱炭素セミナー47の都道府県巡りってことをね、全部、まあ、47都道府県、まあね、達成したいなというふうな思いで、やり始めていまして、12月は長野県でね、行ったわけなんですけども、1月の24日には徳島県目指せ脱炭素一番乗りっていうね、こうテーマでやっているわけなんですね。まあ、詳しい中身はまたホームページなんか見ていただけたらと思いますけども、それに引き続いて、2月の20日には奈良県ということで、いくつかのね、その他候補もあるんですけれども、2021年中にはですね、できるだけ47に近づくようなね、実施をしていきたいなというふうに思っています。 当然ね、まあ、包括的なお話のところもあれば、すごく細かい、ね、具体的なお話もあってですね、これ1回だけで何かが、ね、こう変わるということではないんですけども、そういうものを積み重ねながらやっていくということは非常に重要かなというふうに思っていまして、まあ、私たちの活動の重要な柱にしていきたいなというふうに思っているところです。はい、一冊本ね紹介したいんですけども、ドローダウン、まあ、もちろん英語なんですよね、まあ、カタカナで日本語でもドローダウンというタイトルで、地球温暖化を逆転させる100の方法でね、ポール・ホーケンさんという方の編著で、翻訳は江守正太さんやられてですね、まあ次世代に希望をつなげるための人類全体のアジェンダということで、400ページ以上ので、非常に、まあ、分厚い本になってるんですけれども、目次から、ね、紹介しますと、まあ、エネルギー、食、女性と女児、女の子供ですね、建物と都市、土地利用、輸送、資材、そして今後注目の解決策ごとにですね、それぞれいろんな、まあね、項目があって、それがどれくらい、温暖化対策の、まあ、貢献するか、そして、どれくらいの、ね、コストがかかったり節約できるかというようなことが、ね、書かれていてですね、非常に、まあ、詳細な研究に基づいた、書籍ということになっています。でこれは、まあ、ドローダウンということで、プロジェクトドローダウンの、ね、発端ということは好奇心で始まったということを、ね、ポール・ホーケンさんはおっしゃっていまして、2001年頃に、ね、気候分野環境分野の専門たちに、地球温暖化を食い止め逆転させるために何をしなければならないか分かっているのですかという、ね、質問したけれども、なかなかこれが、ね、回答がなかったということらしいんですね。でそういう中で少しこう諦めていたところ、2013年になっていろんな論文とかが発表された中で、やはり本当に、ね、やらなければいけないということで、プロジェクトドローダウンを結成して、まあ、100の、ね、確実な解決策を、特定して評価モデル化して、ね、どうしてできるかということを、ね、やっていこうという結果、この本ができたということかというふうに思います。でこれのためにはですね、非常にたくさんの人、22カ国から70人ぐらいの、ね、人々が参加、科学者が参加をしていてですね、そのうち 40% は、ね、女性ということであるんですけれども、まあこういう中でですね、科学者の、まあ知恵を集め、研究成果を集めて出された本かな、書籍かなというふうに思っています。で例えばですね、エネルギーのところをですね、めくってみますと、このセクションでは化石燃料からのエネルギー生産にとって変わる技術と戦略にスポットを当てたということなんですよね。かつてエネルギービジネスの骨折り損とされていた、ね、ものの、風力、太陽光なんかは予想を裏切ってですね、今や石炭、ガス、石油に匹敵するまでになっているというようなこともね、書かれているんですけども、その一つ目にですね、風力発電というのが描かれています。これ全体のランキングとしてはですね、2位ということなんですね。だからその CO2 の削減というのは非常に大きな、貢献が見込まれるということと、賞味コスト 1.23 兆ドル、節約額 7.4 兆ドルというようなことでね、書かれていてですね、まあ、この最新動向もですね、風力発電の、ね、中身が書かれていたりですね、イギリスの、ね、ノーフォーク沖の、ね、風力発電所の、ね、大きな写真が出てて、それを、ね、泳いでいる、アスリートの写真なんかが出てたりするんですけれども、まあなかなかこう写真が、ね、ふんだんに使われて面白い、ところがあってですね、それぞれ項目ごとにですね、CO2 削減量、賞味コスト、賞味節約額なんかが、書かれている、エネルギーであれば地熱であったりですね、ソーラーファームであったりですね、まあ、いろいろ項目ごとにあるわけなんですけども、中にはですね、コストとかそういうものはやっぱりちょっとわからないよというようなものは、正直ね、わかりませんというふうに書かれているなんかもね、まあ、面白いかなというふうに思っているところがあります。で その目次のところで、ね、紹介をしましたエネルギーとか食とか、ね、それぞれ項目ごとの中 です、ね、項目全部合わせた、解決策の総合ランキングの概要が出ていまして、なんと1位は冷媒ということなんですよね。これは資材というところの、まあ、項目ですね。それから2位が今申し上げました風力発電、陸上、それから3位がですね食料廃棄の削減ということなんですね。やはり食料なんかも非常に大きく関わってくると、4位が植物性食品を中心にした食生活、5位が熱帯林、ね、これは土地利用のところですね。で6位がですね、なんと女性の子どもの教育機会っていうのが入っているのと、7位に家族計画っていうのが入っているわけなんですね。これちょっと私たちがこれまで温暖化対策としてね、挙げてきた省エネとか自然エネルギーとかね、まあ食の地産地消とかというところと、若干ねこう側面が異なるということなんですけども、こちらもですね科学的なまあ根拠に基づいて計算をしているというようなことで、このあたりを、まあね、女性の教育機会を増やしていくことが実は、CO2 の排出削減につながるんだというようなこともね、あります。まあ、こちらの方はね、賞味のコストとか、削減額というのはちょっと、わからないということがあるんですけれども、家族計画なんかというのもね、実は大きな削減につながるんだというようなことがね、書かれています。で、8位がソーラーファーム、そして9位がね、シルボパスチャーといって林間放牧というね、これもちょっと、聞き慣れない言葉なんですけども、実は放牧なんかもね林の中でできるんだよというようなことも書かれていて、10位は屋上ソーラーということでね、しっかりとね、まあ、80位ぐらいまで、それぞれの削減量とか、コストとかが書かれているというようなことがあります。で、最後はですね、じゃあね、まだこう、ね、実現はしてないんだけど、いろんなこう新しい、ね、取り組みなんかもあるよというようなことで、書かれていまして、本当にこう興味深い本編になっているかなというふうに思っています。ドローダウン、ね、ということで、地球温暖化を逆転させる100の方法、ポール・ホーケンさんの編著で、山と渓谷社から出ている2800円プラス税、ちょっと高いんですけれども、読んでみて面白い、あるいはね、私たち温暖化対策に取り組む上でも非常に参考になる本ではないかなというふうに思って、ちょっと、紹介をさせていただいたところがあります。はい、ということでね、こういうような情報を今年もお伝えしていきたいというふうに思っています。気候ネットワークとしましてもですね、47都道府県巡りであったり、子どもたち対象の、ね、セミナーを、するとかね、いろんな工夫をしながら温暖化対策を、ね、少しでも貢献していきたいなというふうに思って、今後放送も続けさせていただきます。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。